皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が369回ということで、日付が5月の17日でございますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。東京ではね、ちょうどこれ配信している前の日でしょうか、月曜日にですね、ちょうど夜に小さい地震が東京で突然あったので、ウィンウィンっていうね、アラーム音でウォッとなった人も多かったと思いますが、まあまあ頑張っていきたいなと思っております。じゃあ今日も張り切ってですね、いつものごとく一番最初に僕の近況の話をして、お知らせを挟んで、で今日のメインのトピック、そして雑談って話をしたいなと思っています。で今日のトピックはですね、キャッチコピーの話ですね。最近こういう話多いでしょ。なぜかは涼みしますが、バカにしているとたまに大外しして、お客さんをどんどん失ってしまうキャッチコピーの話というテーマでいきます。で雑談がAI ですね。ちょっと Google が最近ブログでね、発表して少しニュースになってたから知ってる人もいますが、AI 人工知能についてちょっと話したいなと思っていますので、ぜひ最後までお付き合いください。ではまず僕の近況なんですが、実はですね、パソコンってね、皆さんどうやってこう古いパソコンって処理してます？多分容量のいい方はですね、まあ、3年ぐらい使って売れるうちに中古車屋さんかアマゾンかなんかで売って、でまた新しいのを買うなんて繰り返しなさってると思うんだけど、僕は結構パソコンっていうのはもう使い切るというか、使い倒して消耗させるタイプなので、古いパソコンがどんどん家に余っていくんですよ。で、まあ、何回か処分したことあるんですが、で今ですね、ずっとほったらかしてて、ノートブックが3台とデスクトップが1台ですね、ずっと置いてあったんです。今使ってるもの以外でですよ、あったわけですよ。で実はパソコンで、日本だと粗大ゴミとか不燃ゴミで出せないんですよね。お金かけても取ってくれなくて、まあ、困ってたわけですが、でこれをまあ腰を上げてですね、業者があるのでその業者に引き取ってもらうということをね、最近しました。でまあそれはそれでいいんですけども、でね、その時にちょっとふと思ったことがあって、まあデータが入っているものが多いので、これはいかんということで、一応ハードディスクだけですね、バラして中から取ってですね、ノートブックとかでも取れるんでね、取って、まあ知ってます、ハードディスクの破棄の仕方って、中のね、ディスクのところだけをこうガラスだったらパリーンって割って、鉄のものだとグニャって曲げたりこう傷つけておくわけですが、まあそういう廃棄の仕方をしてた時に思ったのは、その取り出してるハードディスクっていうのは実はゴミで出せるんですよ。もちろん普通ゴミに入れちゃいけないけど、不燃ゴミっつってね、アイロンとかフライパンとかゴミ出すじゃないですか。あれと同じでいいんですって。電話して確認したから多分そうだと思うんですけど、できると。でじゃあね、それで思ったんですけど、パソコンというのはそのゴミとしては出しちゃいけないんだけども、どこまでパソコンで、どこまでパソコンじゃないのかと思ってですね、ちょっと確認してみたんですよ。そしたら面白いんですけど、中身が全然入っていないパソコンのケースというんでしょうか、見た目はパソコンなんですよ、キーボードもついてるし、それはですね、粗大ゴミとか不燃物で出せるんですって。ちっちゃかったら不燃ゴミで出せますね。でハードディスクはゴミでしょ。でマザーボードっつってね、緑の基板がパソコンで大体入ってるんですが、それも基板だけ取り出せばゴミで出せるわけで、真っ二つに割ればもっと小さい不燃ゴミになるから、フライパンと一緒に出せるわけですよ。でその他のカードとかケーブルとかいろんな部品がパソコンにはついてますが、あれも全部不燃ゴミなんですって。そうすると不思議なもんで、パソコンつうのは組み立てた時だけ捨てれなくて、バラすと普通に捨てれるんですよ。なので謎ですよね。だからまあ今出してから思ったんで、まあ結構めんどくさかったので出してから思ったんですが、最初からバラして全部捨てりゃよかったというふうにね、ちょっと反省しました。でちなみによくね、楽天とかにも昔はあったと思うんですが、これが我が社の一番最初のサーバーですとかね、この機械から全ては始まりましたみたいなストーリーってありません？会社とかで。それがね、ちょっとやりたくて、僕は一番最初、8年前に商売した時に、ない貯金を働いてですね、15万ぐらいしたのかな、16、4万ぐらいしたかな、ソニーのバイオのノートパソコンを買ったんですけど、それをね、3年ほど使い込んで、今はお蔵入りになったけど、それをずっと取っといて、いつかね、ないかもしれませんが、会社のストーリーを語る時が来ればですね、 これから全ては始まりましたってやろうとね、ずっと思ってたのをね、捨ててから思い出しました。だからもう今はないので、それはもうできなくなったというようなオチでございますが、まあまあ皆さんもね、パソコンは置いといても多分、使い道はきっとないでしょうから、どんどんね、ばらして普通ゴミで捨てるなり、捨てることがなければ、PC デポとかに行けばね、100円で引き取ってくれますから、ぜひ持ってっていただければな、というふうに思いますね。はい、じゃあ今日のトピックの前に、次にお知らせですね。お知らせさせてください。イベントのお知らせが続きます。まずですね、一月ほどに迫りました、イタリアのフィレンツェのセミナー&勉強会ですね。6月18日の土曜日です。で、もう一つが、スペインのバルセロナでやる、勉強会セミナー。これも同じですが、これが6月21日火曜日の夜の7時半からですね。まあ、これはスペインの南の方は、この時期はすごい夜が明るいですから、セミナーやって、懇親会やっても、多分まだ明るい時間だと思うんです。10時、11時ぐらいまでね、明るいので、そんな感じだろうと思っていまして、実はこれ案内してて嬉しい限りなんですけど、僕のね、お会いしたことない方もみんな含めてですが、フィレンツェの勉強会についてはもう人数が、ほぼ超えてきています。ですので、メンバーさんは人数に入ってますんでね、皆さんご安心いただきたいんですが、聞いてるとしたら、埋まってきてます。だから残りのお席がね、多分3つぐらいしかないんで、4つくらいあるのかな、だと思いますので、お急ぎいただければなと。キャンセルがあるとしても、3つ、4つ、5つぐらいで、おそらく埋まっちゃうので、できればですね、申し込みを早めにしていただければなと思っております。増えれば増えればで、席を増やすって判断もできるんだけど、直前だとね、対処しようがないもんですから、できる限り早く申し込みをしておいてください。入れないとね、席が3段できないと入れなくなっちゃうので、お願いします。で、バルセロナについても残りが5つぐらいで、ちょっとだけ余裕がありますが、これも会場がそんな広いところじゃないので、対処するためには早めに申し込んでください。それぞれね、コンテンツラボ、スペインフィレンツェ勉強会って検索するか、コンテンツラボ、バルセロナ勉強会と検索すると、ページが出てきます。それぞれ6月18日土曜日の昼からと、6月21日火曜日の夜から、平日と土曜日の違いですけどね。で、5000円と、3000円という参加費になっております。で、現地の方とか、各ヨーロッパの国から、ドイツとかね、イタリアのいろんな地方、スペインのいろんな地方、フランス、イギリス、スイス、ベトナム、オランダ、まあ、日本といろんなとこがいらっしゃるので、ぜひね、楽しみにしてください。絶対楽しくしようかと思ってますので、学ぶというセミナーもしますし、皆さんで、シェアするという勉強会も含めてやるし、懇親会もしますので、きっと何か持って帰っていただけるんじゃないかなと思っております。はい。で、もう一つ新しいお知らせがあって、実は東京でですね、急遽僕はイベントをすることになりました。で、お誘いいただきましてですね、一つ目が、6月の12日です。これ、フィレンツェより先なんですが、僕はヨーロッパ行く直前に、やります。東京でですね、新橋の予定ですけども、東京でですね、6月12日の日曜日です。日曜日の昼3時ぐらいからですね、昼の3時ぐらいから、海外在住女性に学ぶ女性のための海外ビジネスセミナーという内容で、僕の方が登壇をする予定です。で、一緒にやらせていただけるのが、去年もですね、1月ぐらいに一緒にやらせていただいたんですが、ハワイのイゲット千恵子さんですね、有名なブロガーさんですからご存知だと思いますけど、ハワイで複数のビジネスをやっている起業家さんで、バリバリの方ですが、東京でもね、帰国されている時にいつもセミナーで全国回られててね、いつも満員になるような方なんですが、そのうちの一つのセミナーをですね、ご一緒させてもらうことになったという形ですね。で、テーマが、海外在住女性に学ぶビジネスセミナーって言ってるけど、要するに、例えば、女性が、対象でして、女性の方対象で、海外に行ってですね、国際結婚がしたいとか、まあ、向こうで住みたいとか、移住したいとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、そういう方向けにですね、イゲット千恵子さんのコーナーは、実際海外で住みたい方が、外のマーケットはどうなってるかとか、国際結婚するにあたってとか、恋愛するにあたって、向こうに住むにあたって、どういうような知識を知っとかなくちゃ、どういうふうな自分を売り込んでいくのかとか、いうあたりをですね、本当のところを話していただけるコーナーになるんですが、僕の方はですね、どちらかというと、海外にいらっしゃる女性の方が、メンバーさんにとても多いですし、お手伝いしている都合もあるので、 まあ、海外にいつかは住みたいと思っている方に、まあ、結婚というテーマでは僕はもちろんないんですが、海外にいつかは住みたいと思っている方、まあ、結婚もなさるし恋愛もなさるのだと思うけれども、まあ、言ってもね、商売ということができて、つまり自分の収入ということが確保できていれば、まあ、自由に旅をするもよし、気に入った国に住むもよし、引っ越すもよし、恋をするもよしということになるし、離婚もするもよしということになるでしょうから、あの、海外に住んで自分らしく生きたいという方がどのように、まあ、ビジネスを通じてライフスタイルを実現するかというあたりを、まあ、これが僕の本業なのでね、話をしたいなというふうに思っておりますので、まあまあ、海外に興味があるすべての女性というふうにも言えると思うし、特にいつかは住みたい、行きたいという方にとっては、あの、良い話になるんじゃないかなと思って、それを準備して伺いたいなと思っております。で、あの、これについてはですね、僕の会社のページではないので、千恵子さん、井桁千恵子さんの方のページがもうできてまして、慌てて作って、いたんですけれども、国際婚活、国際婚活ビジネスセミナー、井桁千恵子さんとかね、井桁千恵子さん、井桁っていうのはカタカナで、千恵子さんは、あの、千恵子さん漢字ですね。国際婚活ビジネスセミナー、井桁千恵子さん。井桁千恵子さんって言葉まで入れていただけると、あの、有名なブログですから必ず出てくるんですけど、そこにあのセミナーの案内しているページもありますので、そこでチェックしてみてください。で、その次の週ぐらいになったらですね、あの、準備した申し込みのページもしっかりと出来上がると思うんですが、あの、まだちょっとこの配信だと間に合ってないかもしれないので、あの、井桁千恵子さんのページから辿っていただけると、あの、僕もそこに書いてありますが、わかりやすいんじゃないかなと思って、6月12日の日曜日の夕方の3時から新橋ですね、あの、2時間ほどのセミナーで濃く深く話したいと思ってますので、ぜひお会いしましょう。もちろん僕があの話しますんでね、あの、2部になってますから面白いんじゃないかなというふうに思っております。去年もね、あの、合同で、あの、海外ビジネスセミナーでもう少しビジネス寄りのものにしたこともあったんですが、これもとてもご好評いただいたので、まあ、そういう意味では2回目ということになるのかなというふうに思いますが、僕もあの、とても楽しみにしているイベントですね。ぜひいらっしゃってください。はい。ということで、今日のトピックに行きたいんですが、今日のトピックはですね、タイトル、さっき言った通り、キャッチコピーの話なんです。で、このキャッチコピーの話をする上で、よく僕が好んで、例に出すね、話がありまして、それを今日言いたいと思うんですが、キャッチコピーってね、どうせ皆さん考えています?普段。考えてたりとか悩んだりすることがあるかということなんだけども、結構ね、僕は、まあ、ダイレクトマーケティングというものを使うというビジネスを中心に自分でもやってきましたしね、人にもそれを教えるってことをよくやりますので、まあ、気にしている方だと思うんですが、でもね、ちょっと失敗したことが過去あって、それをちょっと告白します。まあ、どういうことかというと、3年ぐらい前だったと思うんですよ。2年ぐらい前かな、3年ぐらい前だと、もう最近じゃないかってことですが、あるね、あの、海外のメンバーさんが、すでに商売してる方ですよ、一緒にやってる方なんですが、がね、あの、新しくビジネスをしようと、新規ビジネスですよ。少し、これまでとは違うビジネスを立ち上げるってことになって、それに、まあ、ビジネスモデルとか考えていったわけですが、ウェブサイトがどうしても必要になりますから、そのウェブサイトの設計をしてたんですよね。一緒にやってたんですよ。で、ウェブサイトの設計っていうのはどういうサイトにするかっていうことなんですが、その中にもあの、クリエイティブって業界用語で言ったりしますけど、その中に何を書き、何を語り、何を掲載するか、写真とかね、イラストかもしれないし、図かもしれませんけど、そういうものをね、準備するというか考える作業があって、これは俗にコピーを書くというふうに言ったりする、そういう工程があるんですよ。で、これをやっていました。で、特にね、あの、コピーというものの中でも、知ってる人はごめんなさい、あの、退屈な説明かもしれないけど、ヘッドラインとかね、キャッチコピーというふうに専門的には言うんだけれども、まあ、あの、まあ、すこぶる上部の方に入れる、まあ、文章といいますか、見出しみたいなもののことをね、キャッチコピーとかヘッドラインって言うんですけど、これがですね、ものすごくやっぱりウェブサイトにおいても、ダイレクトにお客様を取っていくんだったら、反応率、つまり問い合わせをもらったりとか、商品が売れたりとかってことに、ね、すごく影響するわけですよ。なので、ここは特に時間をかけて打ち合わせるし、まあ、作成する方がいいというふうに言われているし、まあ、一つだけ見えるんじゃなくて、二つの候補、三つの候補があれば全部試せみたいな、何が一番いいのか試せというふうにも言われているわけですね。だから、キャッチコピーを変えるだけで、売上が10倍になるんです、みたいなことを言う人もいるということなんですよ。 キャッチコピーうんちくはそれぐらいにしますが、まあ、実際その通りだと僕も思っていて、なんですが、長くなるけど、でもね、逆説的なことがあって、キャッチコピーっていうのはでも一つの要素でしょ？聞いてる人の中では、まあそうなのかと思った人もいれば、なんつうか、そんなところで？って思う方もいると思う。それも実は正解で、なぜかというとですね、ウェブサイトとかね、いろいろ、まあ、その、フライヤーもそうかもしれないけど、ウェブサイトとかね、新聞広告でもいいんですけど、そういうのって、やっぱりサイトで表現しているものって他にもあって、お客様の声とか、お客様の質とかですね、あと、声の質とかね、質の声、いい声の声じゃなくて、そういういいことを言ってくださってるかどうかだったりとか、あと、信頼度を出すための演出とか実績があったり、サービスが分かりやすいかどうか、使いやすいかどうか、使いこなせるというふうな風に見えるかどうかとか、いうのがですね、まあ必要であって、それも影響するんです。ヘッドラインほどじゃないけど、影響すると言われていて、これがね、しっかりと抑えてあると、しっかりとある一定のレベルを超えているとですね、キャッチコピーの優劣っていうのは、まあ言葉遊びをするだけになってくるので、誤差ぐらいしか出ないことも、現実としてあるんですよ。要するに、キャッチコピー変えたら、売り上げが10倍に変わるかというと、そうでもない、どれでも一緒じゃんみたいなことも、一方でよくあるんですよね。これ、慣れてる人はこれ分かってくると思うんですが、分かってる人多いと思うんですが、そうなるわけですよ。ね。だから、お客様が10人来ていたけれども、キャッチコピーを変えると、11名になったと思ったら次の月に9名に減るみたいな、笑い話もよくあるぐらいで、そういうことになってて、まあ、ごめんなさい、キャッチコピーうんちくはそれぐらいにして、っていうことになってて、その時はね、でもウェブサイトだからキャッチコピーを作らなくちゃいけないってことで考えている中で、やっぱりね、そういうことが分かってる状況で話してるわけですよ。初めての人に丁寧に説明してるわけでもないし、これまでのビジネスを一緒にやってきている中なので、経験もお互いありますしね、僕も経験はある方だと思います。キャッチコピーも、まあ、昔、最近はやれなくなりましたけど、ね、すごく嫌っていうほど作りましたね。お手伝いする中で作っていたし、一時期はね、やっぱり自分が作ってあげるってことばっかりしてた時期もあったから、まあ、そんなにですね、上手かどうかは反応を見て決めていかなくちゃいけないけれども、苦手ではないと思うんですね。だから10分もあれば、ちゃちゃっと知ってる業種だったら作れるし、まあ、知らない業種の方が、まあ、珍しいこともあるので、作れると思うんですよ。で、いうのがあったので、で、しかもさっき言ったみたいに、そこまで反応しないというか、影響しないことも経験上分かっていたから、結構ね、要するに舐めてたというか、まあ、こんな感じじゃないって感じで、その時はキャッチコピーを作ったんですよね。なんですが、で、お客様の声とかね、そういう、いわゆる、必要な要素も他のものもクオリティが高く作れている自信があったから、いいんじゃねって感じでやったんですよ。で、ちなみに、そのビジネスっていうのは、まあ、エリアはふわっとさせますが、海外のね、ある国の、ブライダルコーディネートのサービスですよ。つまり日本でいう、渡部ウェディングとかね、ベストブライダルさんとかね、ああいう感じの仕事ですよね。で、まあ、明らかに軽く考えていました。で、どんなのか正確に今覚えてないんですが、まあ、実は覚えてますが、ふわっとしますけど、あなただけの素敵な式を演出しますとか、ペケペケのエリアでとても素敵な式を演出しますみたいな感じの感じでした。でですね、結果、まあ、アクセスを流していたんですがね、大失敗でして、なんだろう、問い合わせがゼロだったんじゃないかと思いますね。一個ぐらいあったのかもしれませんが、もう全然ないと言っていいぐらいでして、やべえと。まあ、それは焦るじゃないですか。だって僕が考えたんですから。教えて差し上げたりとかしながら、生み出したものに対してではなくて、僕が考えたものに対して直接的に反応がないわけですから、やべえ、というふうに思いましてですね。まあ、とにかく正直に、ね、事実があるわけだから、誤り倒しですね。すんません、甘かったということで、もう考え直しましょうということで、まあ、やったわけですよ。で、そこで分かったことがね、今日シェアしたかったことなんですが、しつこいですが、キャッチコピーはこう作れ、みたいな、話だったりとか、いうことがしたわけじゃないですよ。そんなことを話すと、まあ、まだ長くなるし。ではなくて、キャッチコピーというのは、まあ、やったことがあるかどうかは、別として、知識がない人はね、今日言ったことすら知らなかった方は、何も考えていなさすぎてキャッチコピーに失敗するんですよ。キャッチコピーすらないみたいな人もいますから。だし、逆に、 我々みたいに結構慣れて、我々、僕みたいに結構慣れきってる人はね、バカにしてしまうことがあるわけですよ。やっぱりその、なんていうかな、反応率がそんな変わんねえんじゃねみたいなところが経験をするので、まあいいんじゃねってなっちゃうことがあってですね、そういう失敗をよくするので、まあ根本的な話をしたいなというふうに思っています。まあまずじゃあなんで悪いのかってことを考えていたわけですが、あなただけの素敵な式を演出しますみたいな。何が悪いかもうね、わかんないです、実はこれって。悪いっていうことは反応がないということなので、反応がないものに対していいものがわかるわけないので、わかんない。じゃあどうするかというと、何が悪いかってことを考えるのではなくて、そもそも間違ってんじゃないかってことで考えていく必要があって、その時にやっぱ大事なのは、まあ、レクチャーみたいになっちゃいけないんだけど、お客さんがね、得たいメリットだったりとか、欲している体験だったりとか、まあ、みたいなことをですね、言えばいいと、まあ、一般的に言われているので、これを調べていくわけですよ。そうすると、当初はですね、海外で式をしたい人、挙式をしたい人というのは、二人だけで行う式がいいとか、素敵な景色でやりたいとか、素敵な教会でやりたいとかですね、思い出に残る演出をしてほしいとか、サプライズがやりたいとか、満足のいくメイクとかドレスを着たいとか、質のいい写真集を、写真、アルバムを撮りたいとか、いうことなんだろうなというふうに思っていた。僕も何を隠そうというか、海外で挙式をしているので、その時の妻の言ってたことも、覚えていますしね、そういうふうに思ってたわけですよ。でも羽が取れない。じゃあなんでだってことで、実は違うんじゃねってことで、その調べ方から始めていくわけですよ。そうすると、でもですね、なんと、やっぱり二人だけで式をすることとか、素敵な教会だったりとか、思い出に残る演出をしたいとか、思い出の地でやりたいとか、いうことをやっぱり言っているんですよね、みんな。何を違うじゃないのよ、と。じゃあもう、このブライダルのそのサービスがダメなんじゃねとかね。話になっていきそうなとこなんだけど、もう一歩踏み込んで、調べてみて、ここにですね、自分の舐め切ってたところの、まあ、落とし穴があったんですが、まあ、答えから言うとね、お客さんが何をそれに求めているか、海外での式に求めているかってことは分かっていたつもりだし、多分正しかったんですが、お客さんがですね、ブライダルコーディネート会社に求めている体験が何かっていう調べ方をしてみたんですよ。海外の式じゃなくて。そうすると、海外の式をすると、それが実現できることはみんなもう分かってるから海外で式したいんですよ。なので、コーディネート会社に求めていることはそうではなくて、素敵な式にしてくださってありがとうということを言ってるんではなくて、期待してるんではなくて、日本人の方だったりが、もしくは、要するに安心できる方が、自分の言うことを漏れなく聞き取ってくれて、漏れなく実現してくれるという方に重きを置いているという感じ、つまり画期的なことを提案して、ワーオって言いたいんじゃなくて、ワーオこの人ほんとすげえ気が回るみたいなことをすっごい期待しているというのが分かったんですよね。その証拠に、お客様から過去にいただいたコメントとかね、を見ていくと、素敵な式でとか、あんな演出があったなんてコメントはまあなくて、〇〇さんならではの細かな配慮が身に染みましたとかね、安心して現地に飛べましたとかね、そんなんばっかりなわけですよ。なのでお客さんが得たいメリットとか体験をそもそも外していたということになるわけです。わかりますかね。フェラーリのディーラーさんでフェラーリを買う人がいるとすると、あなたの店で最高のスーパーカーが提案してくれそうだとかいうことが訴求ポイントなんじゃなくて、選ぶポイントじゃなくて、例えば収入がそんなにお金持ち呼べる人じゃないんであればね、フェラーリ買うのは大変でしょうから、敷居が低いということだったりとか、相談がしやすいとか、ローンの相談を持ってもらえるとか、アフターメンテの心配がないとかいうことを期待していて、フェラーリの良さを訴求してもしょうがないみたいなところがありますよね。だから、あなたたちご夫婦の素敵な式をハワイで、ということを言葉巧みにね、キャッチコピーのいわゆる、フレーズの技術を、センテンスの技術を使って言うんではなくて、日本人ならではのきめ細かさで最後までお付き合いみたいな方がいいので、ここがもうそもそも違う。だから、誤差になり得ないぐらい、もう根っこが違ったというオチなんですよね。だから、コピーライティングの先生がですね、まあもちろん昔からの人々も全て含めて、顧客の商品を売るな、体験を売れと、よく言いますよね。ステーキを売るな、しずるを売れと。 あのホイラー先生が昔本でおっしゃっておりますが、だからステーキ屋だったらシズルを売るのかもしれないけれども、ファミレスだったら子供に優しい接客ということに関しての体験を求めているんだれば、コピーというかヘッドラインというのはそういう要素にした方が良いという話になるし、よくあるのはね、韓国のビジネスアテンドをしている人がいかに韓国のビジネスにチャンスがあるかということをとうとうとコピーで歌うと、これから伸びる韓国でビジネスをしてみませんかってキャッチコピーを書いてしまいがちなのと同じで、そうではなくて、そんな分かってて探してるわけだから、分かってて探してるとしたらですよ。まあ実際探してるんですけど、としたら、日本人同士のきめ細やかさでどうのこうのとか、コミュニケーションが円滑ですよとか、仕事ぶりの仕方が仲介役になれますよとか、いうことを言うべきであったりとか、軽く考えてるけど、韓国人とのビジネスの商習慣は少し違いますから、その潤滑油として私を使いませんかみたいな方が、ヘッドラインとしては優秀ということになってくるわけですよね。わかります。これがね、僕の結構の失敗でして、で、繰り返しますが、キャッチコピーっていうのはね、まあ散々僕も昔は話していたし、自分も必死になってやっていましたが、やっぱり他のマーケティングの要素だったりとか、露出をする方法だったり、ブランドの作り、ブランド通貨、ファンをどう作るかとか、固定客がどれだけいるかによってですね、まあほぼ効果っていうのは誤差の範囲になっていきます。だコピーなんかなくたって、ブランディングできている人はお客様が来たりするし、商品力がある人にとっては、全然ね、必要なかったりするわけだから、それが全てだというふうに、キャッチコピー、キャッチコピー、キャッチコピーみたいなふうには、言うつもりはもちろんないし、それは正しいことじゃないと思うんだけども、でもね、やっぱりその、だからこそ、こなれてきた起業家の方はね、もう真剣に作んなくなるんですよ。あと、それかスタッフに任せてもう気をつけないみたいなところになっていくわけですが、でもね、誰に任せる、誰に作る、誰、真剣にやる、やらない別として、僕がやったみたいな失敗の、お客さんの求める体験が、そもそもずれてると、本当にずれるので、これ誤差じゃないぐらいの影響が出るので、そうするとね、売上が上がってる人がだいたいこういうのサボるので、影響は受けないんだろうけれども、機会損失はすごくしているし、反応するはずだったサービスを反応しないというふうになることがあるんでですね。まあ、ちょっとこれをですね、最近別の例でも思ったし、まあ、自分自身でもね、僕実は最近というか今年はマーケティング年間でしてね、自分の会社のマーケティングっていうことを結構手を触ってやってるわけ、もう8年ぶりでしょうかね、やっているわけですけども、その中でもね、気づいたことがたくさんあるので、今日はちょっとシェアをしてみました。ということで、とにかくバカにすることなかれということで、まあ起業したばっかりの人はですね、特に、その死のことに言わず、これは勉強してやっていただきたいなと思いますが、慣れてくるとね、どうしても誤差であるところが多いから、誤差ではないミスを犯していることもあるので、まあ、気をつけてくださいねというところが一番痛かったところですかね。はい。ということで、まあお客様の本当に欲しい体験は、自分のサービスにおいて欲しい体験は何かですよ。自分のサービスにおいて欲しい体験は商品ならそのコピーでいいと思うけれども、そうじゃない時があるから気をつけてねという話を、まあ、気に留めてみてください。はい、ということで、最後の雑談でございますね。今日の雑談はね、ちょっと業界動向といいますか、珍しくこういうトピックも入れていますけど、Google のね、社長さんがですね、Google の社長、Google にブログあるの知ってます？英語版と日本語版でね、日本語版というのは日本のスタッフが書いてる、Google Japan が多分書いてるんでしょうけど、Google にブログがあるんですよ。で、Google のそのブログにですね、社長さんがね、社員向けなんだったかな、手紙を書いたっていう記事が載ってて、そこに書いてることが、その業界内でこう結構駆け巡ったんですが、それ何かって言ったら、モバイルファーストから AI ファーストへ切り替わっていきますみたいなコメントをしたことなんですね。AI ってわかります？人工知能のことです。人工知能。よくニュースになってるんですか？ Google のね、人工知能が囲碁の世界チャンピオンに勝ったよとか、ああいう話と一緒、そういう人工知能のことなんですが、さながらその、マトリックスの映画で言うと、マトリックスシステムそのものだし、マトリックスはね、コンピューターが人間を支配してるって世界ですよ。ターミネーターのスカイネットですよ。ターミネーターも人工知能のコンピューターが人間を支配するというような物語なので、さながらそういう世界になるよって Google さんが言っちゃったみたいな話なんですが、でモバイルファーストっつうだけでもね、この何年かなのに、もうかと、ちょう、ふうに思いましたけども、つまりね、自己学習ということを強化することによって、 まあ、膨大なパターンに当てはめてですね、何かを判断する。Google の検索アルゴリズムってそういう感じですけど、統計学上の話が多いんですが、そうではなくて人工知能だから、ものすごくたくさんのデータの中から、例えば、犬というのは、こういう形だよということを、たくさんの情報を与えた上で、こうなってたら犬と思いなさいという命令を、プログラミングするんではなくて、ものすごく膨大の生物と非生物の植物とか人間とか人形とか犬とか猫とかネズミとか、可愛い猫、可愛くない猫、うずんぐりむくりの犬、シュッとした犬とかも全部見て、何億種類、何十億、何千億種類を見てですね、その中で学習して、あ、これは生き物、これは猫って言うんだ、みたいな風に学習するってことですよ。すっげえざっくり言うと。これが人工知能と呼ばれるものだと思うんだけど、こういう風になっていくよという風に言っていて、そうなると、ものすごく、なんつうか、置き換わる産業が増えるわけですよ。だから、なんかこれからはスマホだという次元を超えているので、まあまあ、じゃあこれ聞いて僕らが何が役立つかって役に立たないと思いますよ。我々のやってるスモールビジネスだと、こんなとこ考えても金にならないし、あんまり関係ない。まあ、スマホをね、モバイルファーストですよぐらいは意識した方が、パソコンで、PC を、ウェブサイトをチェックするんじゃなくて、スマホで見ろよみたいな話になってくるぐらいはもちろんあるけれども、何がこれで対処できることはない、ふーんかもしれないけれども、ふーんと思わならざがらと思ってて、あ、ふーんと思うなかれと思っていて、つまり、流れぐらいは知っとこうねというふうに、まあ思ったので、こう話もしていこうかと思ったんですよね。関係ありませんよ。関係ない。僕にもあんまり関係ないんですが、今はですよ。今は。でも、検索順位で1位を取るぞとかですね、お客様向けのヘルプページを仕込み作ってますとか、パソコンサイトの見た目のここはちょっとどうも気にならないんですよとかですね、いう話が結構もう古いっちゅうことだから、せめてそういうことぐらい分かっとこうねということなんですよね。わかります？だから、例えば、Google 的な考え方、AI 的な考え方で言えば、お客様のヘルプページなんていうのはいらなくて、おそらくですけど、あと1年とかしない間にね、結構割安とか無料で、AI のエンジンを使った、自分の会社のそのカスタマーサポートといいますか、オンラインチャットみたいなプログラムって、出るんじゃねえかなと、まあ、思っていて、まあ今も一部あるみたいですけど、そういうのがあればね、そのチャットを使って、FAQ というか、ヘルプページの代わりができるわけじゃないですか。あとは、スタッフ用にね、わざわざなんか、データベースを作ってですね、カスタマーサポート用にメール返信のひな型を作ろうとかっていうことにいちいち2年ぐらいのプロジェクトを作ってるとしたら、そんなのは多分古すぎるので、せめて関係ないし、その馬に乗っかるってことはできないかもしれないけど、せめて全然違うことはしない方がいいというかっていう意味でですね、ちょっとこういう情報もフォローした方がいいんじゃないですかっていう一つのインパクトとしてお話をしました。なので、まあ、コンテンツマーケティングとかつってね、今これからの SEO 対策は、コンテンツマーケティングで Google のね、アルゴリズムに従うためにはユーザーを意識してページを作る必要があるので、どうのこうのとかっていろんな話がある。それも全部、まあ、繋がってくるから、その時に何をするべきか、何をするべきかはわからないけど、何をしてるともう、トンチンカンになるということぐらいは知ってるとですね、無駄な時間とかは、まあ、過ごさなくて済むんじゃないかなというふうに思うので、年寄りので僕たちはね、そんな全部、マウスイヤーって言われるこの世界に全部ついていく必要はないのかもしれませんが、せめて流れは知っとかないとですね、結構無駄なことしちゃうというか、ことになるんじゃないかなと思って、今日はお話をしてみました。なので、興味がある方はね、いろんなメディアがあるし、河野さんインプットどうしてるんですかというふうに聞かれたりもよくするので、そういう定番の質問があるんですが、まあありますけどね、例えば、Google がずっと支配するかどうかなんて誰にもわかりませんが、まあせめて Google のブログだったりね、いうことは、見ておいてもね、いいんではないかなというふうに思います。最新ニュースみたいなことをね、流す、RSS とかニューススタンドとか、雑誌でも、雑誌はちょっと古いのかな、でもいいけど、それぐらいはちょっとぐらいね、見ておいてもいいかもしれませんね。ただそういうのを僕は結構フォローしてみるから、右から左からシェアしてくれって言うんだったら、ポッドキャストでも取り上げるようにしますのでね、あ、その希望があれば言ってください。そうじゃなければさらっと興味なかったんだなと思って来週から違う話にしますけれどもそういう方はね、僕の方に連絡を、そういうのを教えてよというふうに言っていただければ、できるだけピックアップしてお話をしたいなと、これからもね、思っております。はい、ということで今日はそんなところですね。じゃあ最後にまたお知らせいくつかですね、しつこいけど、フィレンツェの勉強会、 コンテンツラボフィレンツェ勉強会と検索して、6月18日の土曜日、残席が多分5つはもうないと思いますんでね、4つしかないのかな。だから埋まっちゃったら場所を増やす算段もしなくちゃいけないので、早めに申し込んでください。でコンテンツラボのバルセロナセミナー勉強会についても検索すると出てきます。6月21日の夜ですね。治安がいいくてとても明るい街ですから、あの夜遅くに平日仕事終わった後皆さん集まっていただける予定でございます。これも少人数でね、人数があと4つぐらいしかないと思うので、それで申し込んでください。あとはその前、6月12日の日曜日にですね、女性のためのセミナーをします。国際結婚ももちろんだろうけれども、そんなことよりね、やっぱりそういう人は世界、海外にの方が風土が合ってるような気がするとか、自由に行きたいと、旅をしながら生きていきたいなとか、好きなところで好きな場所でという要求がきっとあるし、恋も愛も自由にしたいんだろうなというふうに思います。そういう方向けにね、どんなふうにビジネスを作っていくのか、今日からできること、あとは海外でそういうことをしている方々は何をしているのかという話をシェアする場にもしたいと思ってますので、そのセミナーをします。で、これはね、イゲット千代子さん、一緒にやらせていただける家と千代子さんのページを見る方が、まあ、今は早いので、国際婚活ビジネスセミナー、イゲット千恵子さんとか、イゲット千恵子さんって検索するとね、そのページ出てきますよ、ブログがね。アメブロが出てくると思うから、それでぜひ探してみてください。わかんなかったら僕に何連絡をください。ページもご案内しますね。これも人数が非常に限られていると言っていたので、急いで、あと一月しかないんでね。申し込んでいただければな。あ、これちなみに地方の方とかでも、海外の方でもね、音声でも後で視聴できるそうですから、リモートでいらっしゃる方も後日、音声で受講も可能のようなので、ぜひ、アクセスしてみてください。はい、それでは今日は以上で終わります。あとは詳しくはウェブサイトでね、今日の内容を細かくもう少し深掘りした内容も書いてますから、見てみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。